こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、リーダーシップ応用の第2部をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは。リーダーシップ講座モチベーション編です。
今回ハーツバーグの二要因理論という非常に有名なこの理論を使って解説をしていきたいと思います。皆さん、自分の部下とか後輩がなかなかモチベーションが上がらないんです、やる気にならないんです、最近ちょっと意欲がダウンしてるんですというふうに言われたら、皆さんどうされますか？どうやったら率先して主体的に当事者意識持って積極的に行動できるんだろうか？どうやったらもっとモチベーションアップしてもらえるんだろうか？このように考えることってあると思うんですね。じゃあそもそもモチベーションってどうすれば上がるのか？その話をしていきたいと思います。ただ、モチベーションを上げることが目的ではないということは皆さんにお伝えしておきます。重要なポイントは何かっていうと、組織のリーダーがいたら、組織のリーダーの指示のもとで、組織のメンバー、つまり上司における部下がしっかりとやるべきことをやるということだと思うんですね。多分多くの組織リーダーの方は、そこに悩みがあると思うんです。やることやらない。最初だけやるんだけど、いつの間にか継続してない。自分の勝手な判断で何かをやめてしまうとか、主体性がなくなっているとか、こういうことを是正していきたいですよね。じゃあどうすればいいかという話。で、結論から言うとですね、重要なポイントは、モチベーションを下げないことであって、モチベーションを上げることではないということなんです。ここは必ずリーダーとしては、押さえておいてください。モチベーションを下げないことと、モチベーションを上げることは、全然違うことなんですよ。モチベーションを下げないようにするためには、モチベーションを上げればいいと思ってる人がいるんですね。違うんですよ。これがね、結構ややこしい話なので、まずはこの話をしっかり聞いてください。これ私の独特な分け方です。上が動機づけ要因、下が衛生要因です。二要因理論ですので、二つの要因があるということです。一つ目の要因が下の衛生要因で、もう一つが動機づけ要因です。モチベーションを上げるだったら、当然動機づけ要因を気にしないといけないですね。で、モチベーションを下げないんだったら、こっちの衛生要因を意識しなきゃいけないということです。つまり、重要なことは何かっていうと、衛生要因の方なんだということです。じゃあ、衛生要因と動機づけ要因、どのように区別していくのか、基本的な話をしたいと思います。まず衛生要因です。衛生要因というのはマストです。動機づけ要因はナイストゥハブです。マストというのはなくてはならないもの。ナイストゥハブというのはあったらいいなというものです。これは組織の中でもそうですし、はっきり言って奥様とか旦那様との関係、親と子供との関係、ご近所様との関係、人間関係を良好にするためでも、ものすごく重要なポイントなんですよ。衛生要因とはそもそもどういうことなのか、ここよーく聞いておいてください。皆さん、メモするか、もしくはこの動画何回も見てくださいね。ここの部分間違いやすいので、衛生要因は満たされないと不満なもの。しかしながら、満たされても満足しないものです。え、ちょっとややこしいって皆さん思うかもしれないですね。わかりやすいのは、満たされたら満足。満たされないと不満。これ非常にわかりやすいですね。でも、衛生要因は、満たされても満足はしない。けれども、満たされないと不満なんです。動機づけ要因は、その逆です。満たされると満足。でも、満たされなくっても不満じゃない。という。ここがね、頭混乱するところかもしれないんですけども、アイスクリームと水で例えてみたいと思います。まず水です。生活するにおいて、水って不可欠なものですね。だから、マストなんですよ。マスト、マスト、マスト。衛生要因です。なくてはならないものなんですよ。あったらいいな、ではないんです。なので、満たされないと不満。私は青年海外協力隊でグアテマラっていう国にいました。3年間いたんですけど、水が止まったり電気が止まったりするっていうことは、私がグアテマラ市という首都にいたからかもしれないんですけど、ほとんどなかったです。しかし、たまに断水になったり、電気がなくなったり、そういうことがありました。結構きついですね。衛生要因だからです。なので、満たされないと不満。だけど、満たされたとしても満足はしないわけですよ。トイレの水が出るとか、シャワーの水が出るとか、よっしゃーとはならないですよね。 あんまり水がないようなそういった国地域だったらよしってなるかもしれないんですけど、日本に住む私たちにとってはよしとはならずに、まあ蛇口ひねれば水が出るのは当たり前だけど、出ないと不満っていうことです。これが衛生要因です。安心安全の欲求を満たすような、まあそういった要因と言ってもいいかもしれないですね。じゃあ動機付け要因、何で例えるかっていうと、アイスクリーム。アイスクリームは美味しいですよね。私は大好きです。皆さんはどうですか？でも、ナイストゥハブ、あったらいいなというものですね。水と違ってアイスクリームは欲しい、食べたいけれどもなくてもいい、こういうものですよね。ケーキとかもそうかもしれないです。ステーキもそうかもしれない。こういったものは動機付け要因と呼ばれています。満たされると満足します。しかし満たされなくっても不満はないということです。普通の人はアイスクリームないんだよって言われても、まあ別になくてもいいですよとこうなるじゃないですか。さらに別の切り口で違いを説明すると、動機付け要因は個人差が大きいです。個人差が大きい。そして衛生要因は個人差が小さいです。ほとんどの人、水が出なくなるとかなり不満になると思います。じゃあアイスクリームはっていうと、別になくても全く問題ないですっていう人がいるどころか、いやそもそもアイスクリームいらないんだけどっていう人もいるかもしれない。食べさせてもらえるからといって頑張るかっていうと、そうでもないですよっていう人もいる。なのでこの動機付け要因というのは個人差が大きいということなんですね。ここも非常に気をつけなくてはならないところです。なんとなく分かってきたと思うんですね。じゃあこの世界的に有名なハーズバーグの利用理論、会社の中で言うと一体どういうものが当てはめられるのか、これはネットで検索したり書籍で紹介されているものをピックアップするとほとんどこのようになります。ではまず衛生要因、下からいきます。影響度の大きいものからです。つまり一番下のものというのは本当になくてはならないものなんですよ。一番下に書いてあるものは会社の方針と管理です。会社の方針がコロコロコロコロ変わる、もしくは会社のマネジメントとか管理体制がしっかりできてないとなると、そこで働く人たちっていうのは間違いなくモチベーションが落ちてきます。やる気がなくなってきます。この会社にいても将来不安でしょうがないと思ってしまうからです。だから経営者の方針とかブレちゃいけないんですよ。部長とか課長が打ち出すような方針、スローガン、そしてマネジメントの体制、とても重要ということです。というかこれ以上重要なことはない。で、会社を辞める要因って大体この下の2つ3つなんですよ。会社の行き末が全く不透明である。もう経営の管理体制がぐちゃぐちゃ、やることをやる人もいればやることをやらない人もいるし、その人たちに対して全く上司の人たちが言うべきことを言わない、真面目にやってる人が報われない、自分が頑張ってるにもかかわらずあんまり評価されてないとか、この上司管理者との関係性もそうです。なんだかんだ言って自分の直属の上司の課長と関係があんまり良くない、それを直接的な退職の理由には言わないかもしれないんだけど、非常に重要なポイントですよね。そしてその上が給与、労働条件。給与がものすごく高ければ満足するかっていうと、そういったものって慣れちゃうものなんですよ。これとても重要なポイントです。給与を上げることによってモチベーションが上がるかって言ったら、それは一瞬だけです。もうそんなことは慣れていってしまうものなんです。ただし給与が下がったり最低水準を下回っていたりするととても不満なんです。衛生要因だからです。あと労働条件もそうですね。残業ものすごくさせられたり、在宅勤務したいんだって言っても全く受け入れてくれなかったり、一般的に言われている労働条件が満たされないと不満なんですよ。そうすると辞めていく要因になりますよね。なのでモチベーションが上がるか上がらないかではなくて下がっていくということなんです。その次は同僚との関係。上司との関係の方がインパクト強いんですけど、同僚との関係も非常に重要ですね。一緒に働いているメンバーとギクシャクした関係になっている。そうすると仕事に対するやる気が落ちていきます。やる気が上がるわけじゃなくて下がっていく要因です。そして個人の生活、自分のプライベートの生活を脅かすようなことが出てきたりすると、これまた嫌ですよね。あそこに転勤してくれとか、週末ゴルフに付き合うのは当たり前だろみたいな感じで言われてしまうと、自分のやりたいことができない、もしくは自分の家庭を顧みる時間がなくなってきた、そしたらこの会社で働きたいという気持ちがなくなってきますよね。このあたりのことってはっきり言います、あんまり楽しい感じじゃないですよね。皆さんが意識を向けているものって多分ほとんどこっちの方だと思うんですよ。 私は書籍を25冊出しています。25冊の書籍のテーマのほとんどはこっち側になるんですよ。みんな関心があるから、こっちはあんまり関心がない。結構ね、見えない部分とか隠れている部分、アピールする材料にならないんですよね。なので組織のリーダーとかマネージャーの皆さんってこっちばっかり考えちゃう、でこっちをおろそかにしちゃうっていうことがある。退屈なんですけど、組織のリーダーとして重要なポイントはここなんですよ。きちんとチームのメンバーとの関係を正しく保とうとすること、方針を曲げないこと、正しく管理マネジメントをすること、こういう衛生要因をしっかり守ることです。これをした上で道義付け要因を考えるということです。やっちゃいけないのはこっちを満たしてもいないのにこれを考える人です。昔はそれでよかったわけですよ。昭和の時代とかは個人の生活を犠牲にしてもいい、上司の言ってることは絶対だ、給料が安くても労働条件が悪くてもいいんだと、こんないい仕事つけるぞとか、頑張ればいい家に住めるぞとか、高級車乗れるぞって、モチベーション上げるような材料をどんどん出していってやる気に火をつけさせた。これは昔のやり方です。今はそうではありません。モチベーションを上げることではなくって下げないことがとても重要です。モチベーションを上げるための動機付け要因というのは、さっきも言った通り個人差がある、人によって違うということと、モチベーションとかやる気というのは気分と一緒ですので、上がったり下がったりするものです。ですからその時その時、その人その人によって動機付け要因って間違いなく変わってくるわけですよ。昔はお金が大事でした。でも今はお金が大事じゃありませんっていう人もいますよね。昔はもっと成長したいっていう気持ちがあったんですけど、今はそうでもないですよとか。ここは非常に不確実性が高いんです。どういうものがあるか。これも何を探しても大体一緒です。一番インパクトが強いのは達成です。そうですよね。達成したらやる気になります。よし!これね、ゲームと一緒ですよ。想像で言いますけど、ハイスコア狙っていって、ですごいスコアが出たら、さらにもっとやりたい、さらにもっとやりたいって思ったりしますよね。うまくいけばうまくいくほどやる気が出てくる。だから小さな成功体験を積み重ねることによってその人は成長するとよく言われますよね。なので成功体験とか達成体験っていうのはその人を成長させるわけですよ。でも残念ながら動機づけ要因なので、達成したら満足なんだけど、達成しなくてもあんまり不満じゃないんですよね。とても残念です。でも一番インパクトの強いことは達成っていうことは必ず覚えておいてください。つまりどういうことかっていうと、モチベーションを上げさせたい組織のメンバー、もしくは自分の部下、皆さんそう思うでしょ。その時どうしたらいいか、達成させるんですよ。モチベーションが上がれば目標達成するんじゃないかって皆さん思いがちですよね。違うんですよ。逆で達成することによってモチベーションが上がるんですよ。一番インパクトが強いから、これは間違いないです。なのでうまくいく人ほどすごくモチベーションが高そうに見えますよね。なぜか、うまくいってるからですよ。モチベーションが高いからうまくいってるんじゃなくって、うまくいってるからモチベーションが高くなる。で、モチベーションが高くなるからうまくいきますよね。で、またモチベーションが上がって、またうまくいく。だから、うまくいかない人、目標未達成の人って、なんでモチベーションが低くなってるかっていうと、モチベーションが低いから達成しないんじゃなくって、達成しないからモチベーションが下がるんですよ。つまりこの負の循環なんですよね。ここから脱却させていかなくちゃいけない。これがリーダーの務めであるということです。どうやったらモチベーション上がるのかな、どうやったらモチベーション上げてね、達成するようになるのかなって考えている、そんなリーダーはダメです。とにかく達成しよう、ここなんですよ。モチベーションは関係がない、きちんとやることやろうっていうことです。そうそう、達成するかということを聞け、一緒になって考えよう、ここなんですよ。はとても重要。その次は承認です。褒めたら伸びるのか、そういう人もいるかもしれないんですけど、でも残念ながら同意付け要因です。承認しなくってもそんなに不満じゃないっていうことを言われてるわけですね。ですから承認とかはやればいいわけです。やってください。だけどどういう時に承認するのか、それは目標達成した時ですよ。やるべきことをきちんとやった時 OK とは言えますけれども、やるべきこともやらない、モチベーションが上がらないんですよねっていう人に対してどう褒めてどう承認したらいいんですか。そして仕事そのもの、これもね、よく勘違いする人いると思うんですね。どんな仕事をついたらいいんだ、仕事の中身がこういう風だからやる気が上がらないのかなと思う人、それは勘違いです。自分のやりたい仕事ができるようになったら、そりゃ 同意付けされるかもしれないんですけど、そうじゃなくったってそんな不満じゃないんですよ。そしてその上が昇進とか責任です。責任のある仕事をさせたら、もしくは昇進させたら、それはみんな満足します。けれどもそうじゃなくても不満ではないということです。そして一番上が成長ということです。成長したら満足ですよね。でも成長しなくっても不満じゃないということなんです。まあ、達成ほどではないんですけどね。一番上だから、まあ一番インパクトが小さいということです。ここまで見て皆さんどう思われたでしょうか。リーダーだと成長とか昇進とか承認とか達成とか、こっちばっかり考えますよね。でもこれはこの土台の上にあるんですよ。リーダーとしてちょっとめんどくさいなとか、なんかできればこっちじゃなくてこっちで何とかしたいって皆さん思うでしょ。でもそれが勘違いなんです。特に時代がどんどん変化していって、衛生要因を犠牲にして人参ぶら下げて相手が動くようになるか、なりません。今はそんな時代ではないということです。繰り返しますけれども、こちらは個人差が大きい、こちらは個人差が小さいです。組織リーダーとして絶対に気をつけなくてはならないのは、モチベーションを下げないことです。上げることではないです。モチベーションが上がるか下がるかはその人次第です。いろんな機会を与えることはいいんですけど、でも相手の気分だったり相手個人によってそれは大きく左右されるものなので、リーダーによってコントロールできるものではないというのがしっかりと覚えてほしいことです。今回の講義は以上です。ありがとうございました。